言葉ゆきおのラジオステーション。皆さん、ご無沙汰しております。ナビゲーターの言葉ゆきおです。ずいぶん本当にご無沙汰です。1年半ぶりの、ポッドキャストということで、この番組は、多様なキャリアをお持ちの方をにゲストに来ていただいて、職業観、人生観を、クロストークしていきながらですね、溢れてくる思いや言葉にエネルギーを注いでいくという番組になっています。ラジオステーション、言葉ゆきおのラジオステーション、言葉のエネルギーというね、タイトルになっております。さあ、今日のゲストはですね、私のもう大好きなアーティストの方をお招きしております。はい、ご紹介をいたします。体操家、ダンスアーティストの新井秀夫さんにお越しいただいています。新井さん、こんばんは。
こんばんは。どうも、ご無沙汰です。
ご無沙汰しております。番組の概要欄にも書いてありますけれども、体操家といっても体をに奏でる家と書いて体操家。
そうですね。
というね、はい、新井さんも私たちの出会いはですね、なんと何年になると思います？
いや、10年とか。
はい、10年以上になりました。
まさか。
ね。お互いいろんなことがあったかと思いますが、私と新井さんの出会いはですね、青山学院大学のワークショップデザイナー育成プログラムという、私はそこの、まあ、学問を学んでいるときに、新井さんはですね、講師として、招かれていまして、野口体操というね、体を動かすその基本、体操を基本的にした、もう体感してみないとちょっと皆さんに伝えられないな、音声では伝えられないなと思いますが、ニョロニョロしたり、ゆらゆら動いたり。はい。そんな体験をしていただき、新井さんといえばポリ膜。
そうですね。
うーん、
体の力を抜いて、頑張らないでいると心も緩んできて、
うん、
それで関係を作っていくっていうのが、僕が野口体操という体操から影響を受けて、
はい、
いったワークショップのあり方なんですけれども、まさにそれを体験してもらったですよね、はい、2年以上前ですね、はい。
そうでしたね。新井さんはですね、いろいろ学校ですとか、
はい、
社会福祉ですとか、そういったところでも活動をしていまして、今でもね、活動されているところなんですけれども、もっとはね、新井さんとの思い出話を話をしたいんですが、
あっという間に時間が経っちゃうね。
そうなんです、あっという間に経ってしまうんですよね。はい、新井さん実はですね、5年ほど前に、治療法が今見つかっていないというですね、全身の筋肉が徐々に衰えていく、ALS、皆さん聞いたことあると思います。筋萎縮性側、側索強化症に、
硬化症、
はい、失礼しました。に、罹患されていまして、今でも、活動はしているんですが、今ね、呼吸器というか、そのデザインと可愛らしいデザインですが。
ありがとうございます。実はね、これね、うん、今年と夏ぐらいからかな、ずっと昼間もつけるようになっちゃったんだけども、もう全身の筋肉がだんだんと衰えていく病気なんで、
うんうん、
呼吸する筋肉も実は残念なことに衰えてきちゃうんですよ。
息
が苦しくなっちゃって、今こんな、あまり何ですかね、コアラみたいなマスクつけて、喋ってるんですけど。
はい、
肌声になってますが、
はい、
です。
コアラみたいなというね、
はい、
すごく伝わると思います。新井さん、今こんな表情になっているんだなっていうことが、音声のね、コンテンツなのでね。どうでしょう、呼吸の方は大丈夫そうですか？
今のところ大丈夫
そう。今のところ、はい、ありがとうございます。はい、その、ALS にかかって、まあ、5年ほど経ってですね、去年ね、大きな決断を迫られていたということで、で、その決断を決めていただいた、はいはい、命の長さを自分で決める決断をされたということで。
難しいですよね、これがね。受けてやっぱり呼吸の筋肉が衰えてきたときに、
うん、
2つの選択があって、
はい、
1つはまあそのまま寿命に任せる、自然に任せるってあり方があるんだけれども、うん、もう1つは機 管切開という手術をして、
うん、
僕が鼻につけてる呼吸器を、まあ、喉に装着して、
はい、
で、延命をする、
うん。
ちょっと長く生きるっていう方法があるんだけれども、
はい、
後者の方法だと、24時間の見守りが必要になったりとか、まあ、呼吸器をつけても病気がまだ進行していったりとか、
うん、
そういったことがあって、なかなか簡単に決められる決断じゃないんですよね。
うんうんうん、
本当に迷ったんだけれども、
はい、
なんですかね、もうちょっと生きてみようかなっていう気持ちに、うん、そういう決断に至って、うん、今は延命をして、
うん、
実はこれお話ししている来週になるんですけれども、
はい、
まあ、入院をして手術をして、
うん、
もうちょっと先を生きる手術をすることになりました。
はい、ということで、今日の収録が1月の、2026年の1月8日なんですが、本当に来週なんですよね。
なんで
忙しい時に、はい、来ていただきましたが、14日から入院をされるということで。
でね、
うん、
手術をするとね、一つ残念なことは、
はい、
声が出なくなっちゃうんですよ。
声が、そうなんですよね、出なくなってしまう。
ほら、キャストにね、呼んでもらってもね、どうしようもないんで、うん、これが最後のいい機会かなと思って、うん、今日は私の肉声で、はい、お届けしようかなと思って、
はい、
ここでおります。はい。
はい。そうなんです。新井さん、最後の肉声なのかも、になるかもしれなくてですね。その貴重な時間をいただいていることに本当にありがとうございます。
いえいえ、はい、そうそう。
本当に声が出なくなっちゃうんですか？ここの気管に、まあ、呼吸器を入れるということになるので。
そうそう、全体に空気が通んなくなっちゃう、
うんうん、
空気の通り道がなくなってしまうので、
うん、
声が基本的にはもう出なくなっちゃうんですね、この病気、
うん、
手術をすると、
ね、でもね、少しでも長くやっぱりこうやってお話、どんなことであってもどんな状態であってもお話ししたりとか表現ずっとね活動続けていく新井さんを見たいので見ていきたいので私としても嬉しいなというふうに思っています。
ありがとうございます、
うん、
声は出なくなるんだけれども、うん、まだ僕は少し動きが残ってる部分があるので、そういったことを使ってできる表現を探っていこうかなと、
はい、
例えば声は出なくても例えばとかこういうなんかこう口をつく音は出るんですよ、はい、
そうなんですか、
鳥の鳴き声みたいに、
うん、
とか、なんか新しく言葉を作ってみようかなっていうふうに、
うん、
何もしてるところです
よ。ああ、皆さん聞きました？聞きましたよね、今。
はい、
まあ、なんか、それこそ新井さんらしいというか、はい、今そう感じています。今すごい私ちょっと泣きそうなんですけど、新井さんのワークショップをずっとね、まあ、体感をさせていただいているので、すごい、言葉なんて喋んなくてもいいのかもしれないですね。
いや、だから新しい言葉を言って、うん、それを受け止めてくれる人がいれば、きっと成立すると思うんですよね。
うんうん、
言葉って僕が一人だけで思い描いていてもコミュニケーションにはならないから、
うんうん、
受け止めてくれる人がいて初めてなんで、
うん、
また言葉さんが今度、ポドキャスト出た時、僕は鳥の鳴き声でやりますから、言葉さんも、
はい、
同じく、つって返事してもらって。
はい。
でも、
はい。
でも分からないっていういいね、それでね。
ね、いいですね。ああ、もうぜひ、次のポッドキャストも、
はい。
ぜひ鳥の鳴き声や、何かの音で一緒にコラボをする、はい、そんなね、番組 にしたいです。絶対、ぜひお願いします。
やっぱもう次回出演予告しちゃったもん。
そうですね。はい。皆さんで感じていただいて、こんな会話をしているんだよということをですね、メールとかメッセージで送ってくださったら。
面白いね、それで。
面白いですね。すごく楽しみ。すごい楽しみです。もうありがとうございます。さあ、新井さん、本をね、出されるということで、はい。もう執筆は終わって？
ね、実はその、
うん、
ALS という病気で、
うん、
結局声が出る時間っていうのが限られてるってことが分かったときに、
うん、
で今手が僕動かないんですよ、 をタイピングして文章を打つことができないので、
うん、
音声入力でテキストをこう書いてるんですけれども、
はい、
いよいよ自分のそういう文章を綴るってことがなかなか難しくなってきたときに、
うんうんうん、
今年中にそういった本、どういった本かというと、
うんうん、
ワークショップについての本なんですね、今までやってきた。
はい、
で、その体を奏でるワークショップ、ほぐす、つながる、作る、
うんうん、
タイトルになると思うんですけれども、
ええ、
そういった本をですね、まあ、なんていうのかな、残しておきたいと思ったんですね。
うんうん、
で、それで12月いっぱいまでには書き上げて、
はい、
滑り込みセーフで、
うん、
年明けて1月、
はい、
手術っていう感じです。
はい、私も予約をさせていただきました。
ございます。ちょっとね、5月までちょっと編集はかかりそうだって、
はい、
実際出るのはそれくらいになると思うんですけどね。
はい、この番組の概要欄にもですね、購入方法、URL をですね、貼っておきますので、ぜひ皆さん、はい、本の予約、お願いしたいなというふうに思います。で、確かにね、ワークショップデザイナーとして、私も新井さんとご一緒することが、ね、何回かありましたけれども、確かに、新井さんのやってるワークショップって、うん、なんだろうって思うことがたくさんあったので、
だよね。
それがね、こうやって、まあ、ね、その、まあ、本の仮タイトルになってますが、その、レシピと考察集っていう風になっているので、それがね、文字として残っているっていうのは、私たちにとっても、ワークショップデザイナーにとっても、すごくありがたいことだなっていう風に
思います。青学でね、大人の皆さんの学びの場所で、
はい、
一緒にやったワークショップのアクティビティも、
はい、
出てきます。
うん、
で、実際にレシピだから、再現したい人のために、こういうふうにファシリテーションするといいですよっていうことが書いてあるんですけれども、単なるハウツー本にはしたくなかったので、
うんうんうんうん、
なんでアクティビティが生まれたのかとか、
はい、
その背景の僕の思いや哲学みたいなことも、うんうん、語り下ろしてあるっていうことになってます。
うん、
だから読みながらね、読むワークショップ、
うん、
体を奏でる。だけど体を奏でるけれども、うん、頭や心も奏でるみたいな本になればいいなと思ってます。
うんうんうん、はい、すごく、ね、楽しみにしております。そしてこの本を書くためのその、まあ、動機といいますか、はい、その一つがその私たちのようにこのワークショップをやっている、まあ、という興味がある方にそのメッセージを残したいということだったんですが、二つの動機としてその記録、出来事を記録して共有することを一緒に考えたいという、はい、ことが、書かれていたんですけど、こちらはどうなんでしょう。
まあ、ワークショップって、
うん、
実は日本で考えるとそんなに50年とか100年の歴史があることではないですよね、
うん、
ここ20年ぐらいいろんなところでだんだんとやられてきたことなんだけれども、
うん、
ワークショップっていう言葉に僕はすごく希望を持って活動してきたんですね、
うん、
ここのなんていうのかな、場所にも収まりきらないような人と人が出会って、うん、ここで生きてるってことを確認し合って、
うん、
そのことを良かったねって肯定し合っていくような、
うん、
そういった場所がお互いにエンパワーメントしていくような場所がワークショップだと思うんですよ、
うんうん、
そのことを実はちょっとこう俯瞰してそういった思いも含めて記録しておきたいと思ったんです、
うんうん、
例えば舞台作品だったら脚本があって映像が残ったりするけれども、ある意味アートと近いところもワークショップあるかもしれない、
うん、
ことにおいても、だけどそれが作品として記録されて残るってことじゃなくて、そのプロセスそのものに意味があったりする、
うんうん、
こういうことが実はあったんだよっていうことを記録しておきたかったんですよね、
うん、
やっぱり今いろいろ見てると悲しいニュースが多い、戦争はなくならないし、 貧困や分断みたいなこともずっとある。差別もあったりする。で、自分が障害者になって生きてみて、まあ、やっぱり壁みたいなものがあるんだなって感じることもある。そういった時にワークショップっていうような手法で人と人が出会い直すってことにやっぱりすごく意味があるなっていうのが病気になって深く感じたことの一つなんですよ。そういったことを記録することによって一緒にみんなで考えてもらうきっかけにこの本がなったら嬉しいなと思ってます。
ありがとうございます。新井さんのワークショップをこう受け終わると、なんかすっきりしたっていうことではなくて、何かいろいろ、こう、なんていうのかな、こう、体の中でいろんなことが共鳴されていて、それをなんかみんなと味わったりとか、家に帰ってきても、それがずっと残ってるというか、なんか、そういうことを今、新井さんの、お話を聞きながら思いました。それが、本として読めるのはすごく嬉しいし、楽しみだなというふうに思います。
ありがとうございます。
まあもう、なんかもう、新井さんをずっと知っているので、もう全部が新井さんらしくて、なんか嬉しいなと思ってます。よ。はい。ありがとうございます。じゃあね、そろそろですね、もうね、あっという間にもう15分以上経ってしまいました。もっと話したいんですが、そろそろね、エンディングにしていきたいというふうに思います。最後何を聞こうかなってずっと考えててですね、なんか、新井さんって何々とはみたいなのを聞きたかったんですけど、この何々がいっぱいありすぎてですね 何だろうな、新井さんにとって何々とは。
思って、
な
そ
ん
こ
だ。
絞って何
絞
か、
ろう。新井さんにとって表現するとは何でしょうか。
表現することっていうのは自分の心と体が一体になって何かをすること、
自分の心と
体が一体
体。
になって何かをすること。これはね、例えば表現っていうと絵を描くとか歌を歌うとかダンスを踊るとかそういったことを文章を綴るもいいかな。そういうことを考えちゃう人いるんだけれども、例えば今日で言葉さんは赤い素敵なシャツ着てるんだけれども、選んだわけでしょ、自分で。
はい、選びました。
もうちょっと赤いの着たいなと思ってトレードマークなんか着てるんだけどさ、いうのも表現じゃないですか。例えば、今度はご飯食べようかなとか、街を歩いてて、夕日が綺麗だなと思って、立ち止まってじーっと見ちゃうとか、そういったような自分の心と体が一体になって行動している時っていうのは全部表現だと思うんですよ。何かしなければならないとか、あらかじめ仕事だからとか、学校の宿題だからって、まあ、もちろんそういうこともやらなきゃいけないんだけれども、思わずその人が自分らしくあるためにやってしまっていることっていうのは全部表現なんじゃないかな。で、それが生きていく上でとっても大事なことの一つなんじゃないかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。心と体が一体か。わあ。なんかで感じる前に何かをやらなければならないとか、なんかそういうことに支配されているような気がしますね。もっと、なんか、ゆらゆら体を動かして、
そうそう。
ね、にょろにょろ。しながら、ね、自分らしさを発見できていけたら、さらにね、発見できたらいけたらいいなというふうに思いました。ありがとうございます。さあ、新井さん、最後にですね、この音声聞いていらっしゃる皆さんにメッセージをお願いします。
思う存分自分のことを大事にしてほしいなと思います。これはね、僕がその影響を受けた野口体操の、 作った先生である野口道蔵先生がね、言ってたことだったけれどね、例えば自分を犠牲にして誰かを助けようとか、誰かに奉仕しようっていう、それも美徳だけれども、そればっかりやってると、やっぱり自分が分かんなくなっちゃうから、まず自分を大事にした方がいい。で、自分を大事にできない人が他人を大事にできるわけがないっていうことを言ってたのね。一見とってもわがままな言葉に聞こえるんだけれども、自分がさっきの表現ってことにもつながってるんだけれども、今本当に自分は何がしたいんだろうかっていうことを、ちゃんと自分の心と体に聞いて、で、そこに従っていくっていうのは、簡単だよね。ちょっと難しいことなんだけど、でもやっぱりそれをぜひやってってほしいなって。そうするとみんなあんまり私が我慢してるんだからあんたも我慢しなさいみたいなことを言わなくなって、お互いに優しくなれるんじゃないかなって僕は思うんですよね。
お互いに優しくなれる。
はい。
ね、そうやって、ね、平和というか幸せが生まれてくるのかもしれないですね。
いいですね。
ありがとうございます。
はい。
ああ、もうもっと話したいよ。続きはね、皆さん、鳥の鳴き声で、出演してくださるということなので、それを楽しみに。待っていていただければなというふうに思っております。新井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
ありがとうございました。言葉幸男のラジオステーション、言葉のエネルギー。今日の、ゲストはですね、体操家、ダンスアーティストの新井秀夫さんにお越しいただきました。新井さん、ありがとうございました。
こちらこそ。